今日恵みをいただく御言葉は創世記の32章22節から29節までです。創世記32章22節から29節。しかし彼はその夜のうちに起きて、二人の妻と二人の女奴隷と十一人の子供たちを連れてヤボクの渡しを渡った。彼らを連れて流れを渡らせ、自分の持ち物も渡らせた。ヤコブは一人だけ後に残った。するとある人が夜明けまで彼と格闘した。ところがその人はヤコブに勝てないのを見て取るって、ヤコブの腿のつがいを打ったので、その人と格闘しているうちにヤコブの腿のつがいが外れた。するとその人は言った。私を去らせよ、夜が明けるから。しかしヤコブは答えた。私はあなたを去らせません。私を祝福してくださらなければ。その人は言った。あなたの名は何というのか。彼は答えた。ヤコブです。その人は言った。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。ヤコブは、どうかあなたの名を教えてください、と尋ねると、その人は、一体なぜあなたは私の名を尋ねるのか、と言って、その場で彼を祝福した。アーメン。では一言お祈りします。愛する主よ、人は祝福を受けたいがために、自分の手でいろいろと掴み取ろうとし、人を押しのけ、人を騙し、人を奪い、そのように生きて憎しみを受け、憎しみをし、そうこうして生きており、しかしヤコブがイスラエルになるとき、彼は一人で忍び前に出て主と格闘し、主から祝福をつかみ取りました。どうか私たちも、あなたの御前に出て、人をつかむ生き方ではなく、主をつかみ、主と格闘する生き方を私たちに学ばせてくださいますように。この語るしもべの唇を清め、これから預かるべき御言葉にしっかりと浸し込ませてください。これに預かる一人一人が、あなたの父を、あなたの命に、しっかりと満たされて、今日必要な命の養いを得させてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。主日ではヨシャパテ王の、その祈りについて学びました。彼は自分自身の、過去に犯した過ち、ね、間違い、悪いものと付き合うということ、それによって、その身に災いをもたらしてしまいました。いざその災いがその身に降りかかったとき、彼は主に向かいました。これが本当に正しい人の対処方法です。人は確かに罪を犯します。過ちを犯します。悪い付き合いによってそのとばっちりを受けたりするんですけども、その災いが来たとき、本当に人は主に向かうべきです。そして、主に祈って、ヨシャパテ王は、本当に身胸にかなった祈りをしました。で、なぜ今日この創世記、手術に関わるメッセージ、として火曜日はいつもしてるんですけども、なぜ今日このヤコブの箇所にしたか。ヤコブもですね、実を言うと、そのヨシャパテ王と非常によく似た、ことをしております。ヤコブもですね、 自分自身の罪のためにこんな、自分の、ね、国、そのイスラエルユダヤ地方から離れなくてはならなかったの、その理由は、ね、彼自身の罪の、まあ、人を押しのけることですね、兄エサウから祝福を騙し取ったからですね。でそれで、まあ、ヤコブもう本当に生まれながらにして兄のかかとをつかん でそうして生まれてきました。お兄さんのかかとをつかみ、祝福をつかみ取り、人を押しのけ、ね、ヤコブという名前の意味、アケブ、それはかかとという意味でした。ここで神の人に、あなたの名は何というのか、ヤコブですと答えました。かかと、あるいは、お兄さんのエサウは、ね、彼をアケブ、アカブと言いました。アカブというのは押しのけるという意味です。ヤコブが祝福を騙し取ったとき、兄のエサは、アカブ。だから、彼の名はヤコブというのか。二度も私を押しのけた。ヤコブの生き方、人をつかみ、人を押しのけ、そうして生きていく生き方、それによって、このヤコブ自身ですね、本当に災い多く、身に、その、悩みは絶えませんでした。でそんなヤコブがですね、20年ぶりに、その自分の故郷、エサウが住んでいる自分の故郷のところに、主に行きなさいと促されて、そうして、旅をしに行く。でそうして、あらかじめお兄さんのエサウに死者を使わすんですけども、その死者が持ち帰った情報によると、そのお兄さん、エサは400人もの人々を連れて迎え出てきていると。それを聞いたヤコブは非常に恐れ心配しました。でヤコブが、ね、真っ先に取ったことは、まあ、非常に人間的に、まあ、抜け目のない方法ですね。彼は陣営を2つに分けました。でエサが来て一方を1つの宿営を襲っても残りの1つは、ね、安全に保たれるように。まあ、今でいうリスク分散ですね。あの資産とか、株式とか、まあ、保険とか、リスク分散で、ね、一方が倒産しても、で、他方は生き残るような、ね、それの先駆けを彼はしたんですね。まあ、ですから人間的にできるベストを考えて、それを、まず彼は成しました。で、それだけでは、ちょっと怖いので、でそこで彼は何をしたか、彼は祈ったんです。ね、あの前の、32章の、同じ32章の9節からのところにその彼の祈りがあるんですけども、この祈りがですね、ヨシャパテ王の祈りによく似ております。ヨシャパテ王は真っ先に、ね、主がどのようなお方であるのか、そして御言葉の約束を持ち出して、それを盾にとって祈りました。でそしてね、最後の方に、自分の今の現状と、また自分自身の願いを、述べましたけれども、このヤコブもですね、この9節のところを、まず祈ったのは、私の父、アブラハムの神、私の父、イサクの神よ。ね、まあ、先に、神がどなたであられるのか、ヤコブは、私の父、アブラハムの神、私の父、イサクの神よ。父アブラハム、イサクをも守ってくださった私の神。私はアブラハムの子、イサクの子です。ですから、このヤコブ、この私も守ってくださる神と宣言しました。かつて私にあなたの生まれ故郷に帰れ。私はあなたを幸せにすると仰せられた主よ。主が何をおっしゃったのかをね、彼は言ってます。要するに、御言葉を盾にとってますね。生まれ故郷に帰れと言われたのは、主よあなたです。私はあなたを幸せにすると、主よあなたは申したではありませんか。ヨシャパテ王も、同じようにアブラハムと、また、ソロモンが神殿を建てた時の、その時の御言葉を持ち出したように、ね、彼も御言葉を持ち出しました。御言葉を盾にとって祈る。この祈りはですね、非常に有効なものです。 そして10節のところでは、私はあなたがしもべにたまわったすべての恵みと誠を受けるに足りないものです。私は自分の杖一本だけを持ってこのヨルダンを渡りましたが、今は二つの宿営を持つようになったのです。ここでは本当にあなたのおかげです。自分は足りないもの、何もないもの、弱いものですけれど、でもあなたの祝福によって、杖一本しか持ち物がなかったのが、二つの陣営を持つものになった。で、それで注意説。ここでやっと願いが、彼の願い事が出てきます。どうか私の兄、エサウの手から私を救い出してください。彼が来て、私をはじめ、母や子供たちまでも打ちはしないかと、私は彼を恐れているのです。恐れを告白しております。そして願い事、ヤコブの願いは、兄エサウの手から救い出してくださいということです。彼自身、この20年で本当に主の祝福によって、ラバンという、まあ、確かに血縁の人ではあるんですけど、でも神様を恐れず、偶像の神々を拝んでいる、そういうところでずる賢い中で、もう本当にむしり取られるところを、主が守ってくださって、こんなにも祝福してくださった、その祝福全部、これを、そのヤコブがこれから会おうとしているエサウ、その、もし対応を間違うならば、それは全部を、その妻も子供も全部、財産も全部失ってしまいかねない、そのことを彼は恐れて、それで主に正直に恐れを申し上げております。確かに人には恐れが到来します、恐れるなと言われても、でも人は自分自身を見る上では、現状を見る上では、人間は未来が分かりませんから、恐れというものは到来するものですけども、でもヤコブは、確かに備えはしました。でもそれだけで人間は、不十分です。恐れというものが来た時には主に祈るべきです。このヤコブのように、人を掴む生き方、それは必ず人の憎しみを買います。必ずその人を築けたり、あるいは人の、資産を築けたり、そういったことを しますけれども、でもそのような自分自身の人間の愚かさ、その罪、その時に人間の方法で頼るとしたら、それ以上でもそれ以下でもない、その人の能力、その人のベスト以上のことは発揮できないんですけども、でもその時に主に向かうならば、主がその人をそういう罪の状態から改善してくださいます。確かに助けられます。あるいはその人が願うような助けは来ないかもしれない。でも主の最善がなされるんです。そしてヤコブは最後に再び御言葉の約束の祈りで締めております。12節、あなたはかつて、私は必ずあなたを幸せにし、あなたの子孫を多くして数えきれない海の砂のようにすると仰せられました。ここで祈りを終えてるんですけども、最後に彼はまた再び神様の、あなたはこれこれの約束をしてくださいましたという言葉、それを盾にとって締めております。で、それからさらにですね、ヤコブは、この兄エサウのために、贈り物を、7回に分けて、贈り物を送って、そしてその7回の贈り物をの後に彼自身が会おうと、そこまで、抜け目なく、その整え、その準備をするんですね。で、そのようにして、この夜は過ごすんですけども、でもまだ彼心配なんです。22節、今、お読みした通り、彼はその夜のうちに起きて、二人の妻と二人の女奴隷と11人の子供たちを連れて、ヤボクの私を渡しました。そして、ヤコブ自身は一人だけ後に残りました。再び彼は一人になりました。20年ぶりでしょうか。20年前のヤコブ、杖一本だけでこのヤボクの私を渡って、ラバンのところへ行きましたけども、 でもこの20年のち、再び彼は全てを失う危機にあり、命を失う危機にあり、そして一人だけ後に残りました。するとある人が夜明けまで彼と格闘したんです。このある人というのは、後にわかるんですけど、主の使いですね。彼は顔と顔とを合わせて神を見た、30節で言って、そしてそのところの名をペヌエルと、名付けております。神と格闘をしたんですね。ですから祈り、本当に一人、たった一人になって、この人生の最も最大の危機、自分自身の罪のゆえですけれども、でもこの危機に際してヤコブはたった一人になって神様と一対一で格闘したんです。皆さんもそのような経験あるでしょうか、いつも誰かに任せっきりの信仰者である。確かに信仰の養いの、信仰の幼い時はそれも結構でしょう。でも皆さん、やがて神様と一対一で格闘するべき時が、来るはずです。人の当てにはならない。人はどうしても皆さんのことを 100% 知っているわけではありません。 100% 正しい導きをするわけではありませんし、また皆さんの悩みを全部知っているわけではない。皆さんがどういう状況であるのかを人は分かりません。ただ神様は知っております。人が頼りにならなくなるとき、また皆さん自身の能力、皆さん自身の計りごと、皆さんのあらゆる手立て、それらが、確かに人間的には努力して、それを整えることはできるでしょう。でもそれらすべてでも整えてもなお心配で、なおそれが不十分で、そのように思うことは、その時こそ皆さんも神様の前に一対一でただ一人で出て、そして夜明けまで格闘したヤコブのように、本当に主と格闘のような祈りをするべきです。ヤコブはこの時、夜明けまで彼と格闘した、格闘という言葉、これは、ヘブライ語ではアバック、言います。意味はレスリングするとか、取っ組み合いをするとか、相撲をする、古い日本語の訳では相撲を取った、神と格闘した、ということです。相撲、もう本当に肉弾戦ですね。相手をつかみます、相手顔と顔をもう間近に合わせます。相手の息遣い、もう右になったり左になったり、上になったり下になったり、レスリングとはそういう、もう本当に生々しい、組合ですね。取っ組み合いです。皆さん、神様とそれほどまでに生々しく取っ組み合い、祈り、それをしたことはあるでしょうか。ヤコブはこの人生の最も心配、最も不安な時に神様と取っ組み合いの、その格闘をしたんです。この人はヤコブに勝てないのを見て取ると、ヤコブの腿のつがいを打ちました。そしてヤコブは格闘しているうちに彼の腿のつがいは外れました。ですから、本当にもう文字通りのレスリングをきっとこのヤコブはしたんでしょう。確かに、祈りとはこの格闘のようなものです。格闘のような祈りをした、そういうふうに、解釈 する人もおりますけれども、でも顔と顔を合わせてとヤコブは後に言っておりますし、また腿のつがいが、外れた、祈りで腿のつがいが外れるということは、ちょっと、ないんじゃないかなと思うんですけども、ですからまさしくヤコブは本当に主と相撲を取った、私は、見ております。主ご自身がですね、人となられて、人と格闘、人と相撲を取れるほどのまで小さくなられた。これイエス・キリストですね。まさしくイエス様は神であられる身分であるのに、でも人となって、人と顔と顔を合わせられるように、人と、人のその取っ組み合い、人の相撲に付き合え るほどにまで小さくなれました。この全宇宙はイエス・キリストで満ち満ちております。全世界はキリストで溢れております。その大きなお方が、なんと私たちと個人的に関わりを持ち、私たちの取っ組み合いに、付き合えるほどにまで小さくなられ、そして顔と顔を合わせるような、それほどまでに、主と関わりを持てるようになるほどまでに、イエス様は私たちのところに来られて、私たちのレベルに合わせてくださった。ヤコブは神と戦って、そして、この神様、主の使いは、ヤコブに勝てないのを見て取って、なんで神様がヤコブに勝てないんでしょうか。わざとでしょうね。神様は、そんなヤコブに勝てないようなお方ではないはずなんですけども、でも、わざと、ヤコブのレベルに合わせて、ヤコブのこの真剣な取っ組み合いの祈りに合わせてくださったんです。その人は、私を晒しなさい。夜が明けるから言うんですけども、しかしヤコブは答えました。私はあなたを晒せません。私を祝福してくださらなければ。その人は、そこで聞きます。あなたの名は何というのか。ヤコブは答えます。ヤコブです。ヤコブ、かかとをつかむ、かかとという名前の意味、またお兄さんから押しのけると言われた。今まで人を、かかとをつかみ、人の祝福をぶんどり、人の、押しのけ、そうして生きてきた。まさしく、私たち、世の人たちは、神様を知らない人はそうして生きております。人間のかかとをつかんで、人の祝福、それをぶんどり、人を騙し取り、そう、押しのけて、そしてある時は、憎しみを買って逃げて、その行った先で、苦労して、そういうヤコブのような生き様をしているのが、まあ世の中の神様を知らない生き方、その現状ですけども、ヤコブは、本当にその名前、ヤコブという名前、かかと、押しのける、掴む、そういう生き方。それをですね、この時、その生き方、もうやめなさいと、言います。その人は言いました。28節、その人は言った。あなたの名は、もう、ヤコブとは呼ばれない。イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。このヤコブ、もうその名前は言われない。ヤコブとは呼ばれない。これからイスラエルとあなたは呼ばれるようになる。なぜならあなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。この後、ヤコブはヤコブになったり、イスラエルになったり、して徐々に、まあ、でも結局彼は最後イスラエルとして、その生き様を終え、そしてイスラエルの子孫たちは、神の民と呼ばれるようになっていきます。このイスラエル、下の脚注見ますと、イスラは戦うの意味、語源、サラの派生語、サラというのは、勝つとか、あるいは支配する、あるいは普及させるとか、流行させるという意味もあります。サラ、イスラは戦うという意味で、その語源のサラはですね、勝つ、あるいは支配する、あるいは普及させる、流行させる、そういう意味です。ですから、神様と戦う、イスラエル、よく、神と戦うという名前の意味だ、言われております。でも、こう訳すこともできます。彼は、神が支配する。もう一度言いますと、彼は神が支配する。神に普及させられる。神が流行する。彼は、彼の中では神が流行している。だいたいそんな、意味を、意味の範囲としてはそういう意味もあります。 神と戦うという意味も確かにありますし、彼は神が支配する、神に支配される人だ。それがイスラエルのアイデンティティです。ですから、イスラエルのアイデンティティは、神と取っ組み合いするもの。エクソダスの映画の中で、神と戦うという意味だ。ね、それを寝すかさず、いや、神と取っ組み合いするものだ。確かそんなシーンもありましたね。そうです。イスラエルのアイデンティティは、神と組み打ちする、神ともう取っ組み合いするほどに付き合う民。ね、そして神に支配される。神が流行している。その人の中で神が流行している。神が普及させられている民。それがイスラエルです。そして、これは皆さんキリスト者のアイデンティティでもあります。皆さんは霊的にイスラエルの子孫です。アブラハムの子孫です。皆さんはですから、神に支配させられているでしょうか？神と、ね、皆さんの中で神が流行しているでしょうか？ね、もう何から何まで御言葉で流行しているのが、まあ、天聖教会の本当に面白い特徴の一つですけども、神様と取っ組み合いするほどまでに付き合っているでしょうか、皆さんは。それがイスラエルのアイデンティティであり、皆さんのその本質でもあります。皆さんは、神様と組み打ち、取っ組み合いするほどのことをしてるでしょうか。ね、クリスチャンと言いつつも、神様に祈りもしない、ね、取っ組み合いように神様とお付き合いしない、そういう人は、もう、霊的に、ちょっと死んでる状態ですね。ヤコブは、この時、イスラエルと呼ばれました。一人、たった一人、主の御前に出ました。もう、世の方法、世の手段、ね、人を掴む生き方、それをやめて、神様を掴む生き方、神様と本気で真剣にお付き合いして、そして神様の側も本当に人の側に降りてきて、そして取っ組み合いをして、そして祝福をヤコブは勝ち取りました。イスラエルという新しい名前をいただきました。こうしてヤコブはイスラエルとなり、そして祝福され、彼の上に太陽は昇りました。彼はビッグを引いております。桃のつがいを外らされてしまいました。ね、桃、もう力の源のその部分が打たれて、彼は弱くされました。もうね、この後、ね、この徹夜明けの後、兄エサウと会わなくてはなりません。逃げることはできません。でも、彼は神様と共に歩み、弱くされたんです、ね。冒頭でお読みしましたのは、第二コリントの手紙の12章、ね、弱さのうちに、神様の力は完全に現れる。ね、第二コリントの12章の9節から10節のところをお読みしました。ね、主は言われます。私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に表されるからであると言われたんです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら、私が弱い時にこそ、私は強いからです。アメン。ヤコブは桃のつがいが打たれて弱くされました。しかし、その弱さのうちに、神様の力は完全に働くようになりました。で、ヤコブは、神様と組み打ちをして、ますます強くなった。で、強いということでトロフィーを受けたんではありません。弱くされ、打たれて、そうして、イスラエルという新しい名前、新しいアイデンティティを受け、そしてヤコブは弱さのうちにエサウの前に進み出て、そしてエサウとの和解という、本当に何か、 エサウから殺されたりとか、ね、家族を奪われたりとか、羊を奪われたりとか、そういうことによってではなく、和解という形の冠を受けました。人を掴む生き方、人を押しのける生き方、それは仕返ししかもらえません。でも、主と格闘し、主に打たれた弱さのうちに進み出て行くならば、和解と、また祝福、幸い、笑顔がね、それによって迎え入れられます。私たちは、強いところがあったらね、主に打たれることもあります。しかし、打たれて弱くされることは実は幸いです。その弱さのうちにこそ、神様の力が完全に現れるから。だから、本当に喜びを持って、その私の弱さを誇りましょう。キリストにあってですね。でも、キリストにない弱さ。ね、ただ単に弱いから。あ、そっか、弱いことを神様喜ばれるんだ。じゃあ、喜ぼうということで、キリスト抜きの弱さはただの弱さです。それは、強者に、ね、押しのけられ、ゆすり入れ、ぶんどられ、してしまう類の意味のない弱さですけども、でももし皆さんがキリストにあって弱くされ、キリストにあって生きるということであるならば、その弱さは誇るべきです。どうか皆さんは、キリストにあって歩み、キリストと格闘し、キリストと深く交わりをし、キリストと付き合いをしながら、そしてキリストにあって、ね、人間的な強さ、人間的な、暴力だとか、人間的な、棍棒術数だとか、計り事だとか、そういったものを、それはもう打たれて、弱くされ、そしてただキリストにあって、キリストと共に歩んで、そして、人には与えられないような神様の祝福、それにあって歩んで、そしてイスラエルとして神様に支配されるもの、神様を流行させているものとして、幸いの地に歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちはイエス様と共に歩む者。イエス様と、時には、とっくみ合いするほどの、その付き合いをする者として歩む者。主よ、あなたが低くなられ、人間として降りてこられ、私たちとこのようにとっくみ合いをして、あなたがわざと負けてくださり、そして、あなたから祝福をいただけるほどまでに、あなたは低くなられたことを感謝いたします。私たちもヤコブのように、あなたと交わり、あなたと生々しく、取っ組み合いのような関わりをすることによって、イスラエルとなることができますように。神と共に歩み、人間的な力に頼らず、人間的な力を打たれて、そして弱さのうちにキリストにあって、弱くされて、その弱さを誇りつつ歩む私たちでありますように。どうかあなたと共に歩む生徒たちとして、一人一人を祝福してください。人を掴む生き方を離れ、その手は手放し、神様を掴む生き方、神様と共に歩む生き方によって、かのヤコブが祝福を受けたように、一人一人をあなたが祝福してくださいますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの名を褒めたたえ感謝いたします。ヤコブはヤコブ自身として自分の住み慣れたその土地を離れる時も、彼自身は杖一本のものでした。主よ、彼が押しのけたその自分のやり方によって、主を押しのけられたものからまた攻撃されるものになって、その土地を離れるしかありませんでした。主を、人にはこの押しのけること、押しのけられるこの弱さがあります。 この弱さの住むすべては主よあなたよりではなく、私たち自身をあなたの恵みから離れ去らせたその悪魔サタンからのやり方です。主を押しのけた、押しのけられたということ、この両方のアイデンティティが主よあなたのものではなく闇からのものであることを考え、押しのく者も押しのけられる者も主よあなたの御前に置いて、このすべてを素戻ることによって主を解決しなければならないということです。押しのけたことも押しのけられたことも必ずその生産が私たちにはあり、その生産をこのヤコブのように主と共に相撲を取り合い、そして祈りを通して主よあなたの御顔を間近にして、あなたの息遣いを受けて、そして主よ初めて押しのけたり押しのけられたりというこの弱さから私たちは解放されるということです。今日私たちはあなたに祈ります。ヤコブのような押しのけたり押しのけられたりするこの人生、この歩みのすべてから主よ私たち自身がイスラエル、押しのけることも押しのけられることもない主よあなた自身が息遣いを持って向かい合ってくださる、支配してくださるあなた自身が本当に有効する、普及するものとして歩むことができますように、イエスよあなたが今日この御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。主よあなたにあって本当に弱いもの、あなた自身が守らなければならないほどのものになられますように、私たちの中にある男としてのこの性質、その性質を主よ本当に祈ることによって、祈ることによって私たちもそれが全部取り除かれて、その機能が取り除かれて、主よ本当にあなたに守られなければならない性質、それだけがヤコブのように残って、そしてヤコブではなくイスラエルとして主を歩むことができますように、イエスよあなたが私たちを整え祝福してください。今日この御言葉を通して主よ神の法則に逆らう骨、そして神その方と戦って、そして勝とうとしている私たちのその性質、それを本当に祈りを通して真正面にあなたと向き合って、そしてそれを取り除いていただいて、今日の御言葉通り私たち一人一人も主が守らなければならないほどの弱いもの、弱いものとなられますように、あなたの御前において弱いものとなって、そして自分の弱さを、弱いものになったから私はこのように幸いだと自分の弱さを誇るものとなられますように、主を祝福してください。今日の御言葉を心から感謝して、私たちの主ヤコブからイスラエルと変えてくださったイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。